の言葉、イザヤ書9章より、一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議、助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。アーメン。それでは賛美を捧げましょう。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。賛美歌の106番を持って心からクリスマスの喜びを歌いましょう。
十字架に捨てられ、 に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御右に立ちたまえ、賢より鍛えて、生きる者と死にたる者とを裁きなかの、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
それではもう一つクリスマスの賛美を捧げます。103番、まきびと羊をお願いします。 番最後の太字のところは全員で声を合わせます。太字を司会者、太字を皆さんで、そして一番最後の太字のところだけは全員で声を合わせることにします。それでは購読いたします。旧約聖書詩編第148編。ハレルヤ。天において主を褒めたたえよ。主を褒めたたえよ、すべての御使いよ。主を褒めたたえよ、主の万軍よ。
主を褒めたたえよ、主よ主よ。主を褒めたたえよ、すべての輝く星よ。
主を褒めたたえよ、天の天よ、天の上にある水よ。
彼らに主の名を褒めたたえさせよ。主は命じて彼らを救われた。
主は彼らを世々限りなく立てられた。
主は過ぎ去ることのない定めを置かれた。
地において主を褒めたたえよ。
海の巨人よ、すべての木よ。
火よ、氷よ、雪よ、煙よ、御言葉を行う嵐よ。
山々よ、すべての丘よ、身のなる火よ、すべての杉よ。
獣よ、すべての家畜よ、飼う者よ、翼のある鳥よ。
地の子たちよ、すべての国民よ、君主たちよ、地のすべての騒ぎ塚へ。
若い男よ、若い女よ、年老いた者と幼い者よ。
彼らに主の名を褒めたたえさせよ。
主の皆だけが崇められ、その意向は地と天の上にあるからだ。
主はその神の素直を挙げられた。
主の聖徒たち、主の近くにいる民、ご一緒に。イスラエルの子らを賛美を。ハレルヤ。アーメン。詩編のクライマックスに近いところで、作られたすべてのものが主の皆を褒めたたえ、その様子が、歌われ、またそのように命じられています。私たちも共に主をあがめ、主を褒めたたえる心を持って礼拝を続けていきましょう。それではここで、今日はクリスマスなので特別に食花ということをします。前に灯っている4本のアドベントのろうそくを取って、そこから火を皆さんのところにお配りいたします。おのおののところに火の光が届くように、そしておのおののところに暗闇を消し去る誠の命の光が届いていることを、このように象徴して、私たちはこの食花の式をしたいと思います。それでは始めましついたろうそくを傾けますと、ろうが垂れますので、火のついていないろうそくの方を、傾けて火を受け取ってください。メリークリスマスと声をかけて渡していきましょう。メリークリスマス。 神様の光が届いた。そして光は闇の中に輝いている。闇はそれに打ち勝たなかった。聖書はイエス・キリストの光が世に輝いた様子をそのように表現しました。皆さんの心に、そして皆さんの人生にイエス・キリストの光が届くように、そしてお互いの祝福が豊かにあるように、困難な時代ではありますが、神様の恵みと祝福が、そしてその光がお互いの中に、その人生の真ん中に、その輝きをいよいよ増していくように、出直るにはございません。それでは共に清しこの夜を歌いましょう。その命の光が今このように届いていることをありがとうございます。あなたは2020年前のこの日、イエス・キリストを世に人として暮らし、そのたっとい命の犠牲によって私たちに罪の許しと永遠の命の希望を与えてくださいました。もはや罪も死も 私たちを支配することがなく、あなたの光が私たちの場の中に感じます。暗闇の中に決して暗闇の打ち勝つこともできない光が今輝いていることを感じます。どうぞクリスマスの希望が主よ、あなたを求めるすべての人の上に豊かに与えられますよ。そしてその希望の光がこの世を照らしますよ。イエス・キリストをまだご自分の主と受け入れていらっしゃらない方もありますが、しかしあなたの愛は分け隔てがありません。あなたはあなたの御心にかなう人たちを招き導き、あなたの子供として喜んで受け入れてくださいます。どうぞあなたの深い愛と憐れみが私たちすべてのものと共にありますよ。またまだあなたを知らない方々の上にもその光が変わらずに輝いていますよ。あなたの大きな御手に委ねます。クリスマスの祝福がこの世界を覆います。感謝して御手に委ね、イエス様のお名前で祈ります。アーメン。短く黙祷のうちにこの方の感謝や祈りを捧げる一時を持ちましょう。恵み深い天の父よ、あなたの皆をあがめます。あなたが我らの祈りを聞いて、またその祈りをあなたの御子イエス様ご自身があなたの右にあって取りなしていてくださることをありがとうございます。あなたの御子の皆によって私たちの祈りが引き届けられていることを感謝いたします。主よ、あなたの光が、そしてあなたの御子の今ひとたびの来臨が、あなたの御手の中でこの世界のために最も最善の最もふさわしい時にあなたから届きますよ。そして世界があなたの栄光を見ますよ。感謝して御手に委ね、イエス様の尊いお名前でアーメン。はい、それでは今日のメッセージとメッセージのための聖書箇所を読みしますが、一旦明かりつけましょうかね。はい、今はそのままで多分大丈夫だと思います。火はつけたまま、危ないかな、説教中眠っちゃう人がいるといけないから、アーメンとか言ってね、前髪に火がついてるといけないので、火を消しましょうか。食材を外して上にポンと嫁へ得意な消し方があると思うんですけど、食材外して上からかぶせると煙があんまり出ませんので、ガラスの食材を取って上にポンとかぶせてしまうと、かぶせ続けて数秒間そのままにしておいていただくと、煙が出ずに消せます。煙を中に封じ込めてください。それでは今日の説教のための聖書箇所を読みします。今日はルカの2章です。クリスマスのところをお読みします。ルカの2章の8節から12節までお読みします。 新改訳聖書の第3版でお読みしますので、厚い聖書をお持ちの方は新約聖書の100本で、9ページです。109ページ、ルカの福音書2章8節から12節お読みします。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いらは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。ここまでです。物語は進んで続いていきますが、今日はこの箇所からメッセージを取り進めていただきます。今日は喜びの知らせを伝えようと題してメッセージを取り組ませていただきます。3つのポイントでお話ししたいと思います。まず1つ目は、なぜこのクリスマスのメッセージが一番最初羊飼いたちに告げられたのかということですね。これも素晴らしいことの一つです。そして2つ目に、そのキリスト救い主はベツレヘムで約束通り生まれたということですね。ベツレヘムの御子であったということです。そして3番目に、あなた方のための印であったということです。今日はこの3つのことでお話ししたいと思います。まず第一に、クリスマスが一番最初に告げられたのは羊飼いという仕事をしている方々にでしたということです。皆さん、羊飼いってどういうイメージがありますか？たくさんの羊を牧草地から牧草地へ導くために杖かなんか持ってね、こうやって最近は犬なんかに手伝わせながらこう羊を導いていく、割とこういい優しいイメージを皆さんお持ちであるかもしれません。実はこの時代の羊飼いっていうのは、そのような私たちが今持っているいいイメージの羊飼いではなかったということがわかります。この当時ですね、羊飼いというのは実はあんまりいい仕事ではなかった、今でいわゆる 3K きつい汚い、なんかそういうような仕事、前昔 3K って言葉があったんですよ。もう死後だね、はい、でこの時代の羊飼いっていうのは要するに社会の底辺にいる人たちだったということです。っていうのはただ単に仕事がきついとかそういうだけの問題ではなかったんです。羊飼いの仕事は確かにきついものでした。今日読みしたところでも、羊飼いたちは野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていたとか、彼らの仕事は休みなしです。生き物の世話をする、それもたくさんの頭数の羊を世話するというのは大変です。昼間も牧草地に導いて羊を休ませたり食べさせたりしなくちゃいけない。そして水場へ連れて行って水を飲ませなくちゃいけない。で、悪いものから守らなくちゃいけない。で、夜はまた特に危険ですね。野獣が出ます。夜行性の肉食動物がやってくる。そして闇に乗じて羊泥棒がやってくる。それが羊飼いが防がなければならない問題なんです。ですから彼らは実際仕事きつかったわけですね。で、羊の世話ですから、そんなに綺麗な仕事じゃないですね。で、そういう仕事のきつさっていうのもあったんですが、実はこの時代っていうのは特にこのイスラエルの羊飼いたちは安息日を守れない人たちという扱いがあったんですね。 羊飼いはずっと野にいます。そして安息日だからといって羊に食べさせない、飲ませない、そして世話をしないっていうのはありえない。だから週に1回土曜日に安息日神様を礼拝するために整列するっていうことがとても難しい仕事の方々でした。羊の番を していなければなりませんから、安息日に神殿に出かけていって生贄を捧げる、礼拝を捧げる、こういう生活ができなかったわけです。ですので彼らは人々から低く見られました。そして収入も低かったです。まあ今で言うならばね、本当に最下層でギリギリのところで生活している人たちでした。驚くべきことにイエス・キリストが、そして救い主がこの世に来られたことを一番最初に告げられたのは、その一番苦しい、一番苦労している、一番大変な、一番蔑まれている人たちのところだったっていうことです。これはクリスマスの喜びのとてもとても大きなところです。ブッダっていう方がありますよね。ゴータマシッダルタっていうのが本名ですけれども、お釈迦様はもともとは王族なんですよね。王宮にいました。そしてそこで生まれて綺麗な服を着て何の苦もない生活をしている中から、実は世の中には苦しみがいっぱいあるんだということを見出して世に下る、まあ、それが、まあ、お釈迦さんですよね。ところが私たちの信じるこの救い主イエス様は鼻から底辺に来られたんだと思います。彼の住んでいたのは後で出ますが家畜小屋です。住んでたというかね、まあ、たまたまそこで出産せざるを得なかったんだけど、ちょうど二節のところに書いてありますが、クレニオがシリアの総督だったときに皇帝アウグストゥスが住民登録しろとローマ帝国中にお触れを出したわけです。でその住民登録をするために出生地だったベツレヘムにこのイエス様の両親は下っていくことになるわけですよね。そしてそこでちょうど月が満ちて、イエス様を生まれちゃうわけです。宿屋には彼らを受け入れる場所がなかった。それで多分岩をくり抜いて作った家畜小屋の布を一枚かけたような中でイエス様は出産した。まさにどん底です。でもそのどん底のところに神様の御使いがやってきて、その羊飼いたちをまず礼拝者としてお招きになったということなんです。この世界には本当にいろんな社会の人たちがいます。リッチマンもいます。そしてプアマンもいます。豊かな人も貧しい人もいます。でももしイエス様が王宮で生まれていたならば、イエス様が大金持ちの 家に生まれていたならば、このイエス様のお生まれを誰が礼拝しに行かれたでしょう。喜びは王宮で祝われ、そしてこのような羊飼いたちは礼拝者になることができません。でも私たちの主イエス様はまさにそのような人たちが礼拝できるような場所にいらっしゃってお生まれになった。イエス様への礼拝はそのような全ての人に開かれているんだっていうのが、この素晴らしい喜びの知らせの一番目のポイントです。私たちはここに教会を持って、そして共にイエス・キリストを信じここに集まっています。でもそのイエス・キリストの知らせは全ての人が聞かなければならない。全ての人にこの素晴らしい喜びの訪れは届かなければならない。そのことを表す出来事として、その最初のメッセージは羊飼いたちへその良い知らせが届いたんだということなんですね。ですから私たちのこのイエス様への礼拝は私たちだけで閉ざしておいてはならない。私たちの周りにいる全ての人たちがこのイエス・キリストを礼拝できるように、そのメッセージ 素晴らしい喜びの訪れはこの世界中に述べ伝えられなければならないのだ。そのことをこの一つ目のポイントは表していると言えましょう。二番目に、イエス様の誕生はベツレヘムでお生まれになったと書いてあります。11節をご覧ください。天使が現れて、びっくりしたお羊飼いね、9節見ると主の使いが彼らのところに来て主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れたって、凄まじい光だったようなんですよ。だいたい野宿してると真っ暗闇でしょ。だからもう羊道具を着やすいんだけど、闇に乗じてね。せいで彼らは焚き火してその明かりしかなかったと思います。そこのところにいきなり上から光が降ってきたんですよ。天使の現れとともにその光が輝きがその地を照らした。強力な光の中で彼らは天使と会った。天使が語ったメッセージ、実節から御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。そこに今日ダビデの町で生まれましたと書かれています。この今日っていうのが12月25日だったとは聖書にどこにも書いてありません。実は礼拝始まる前にもちょっと質問を受けて答えていたんですが、イエス様がお生まれになったのが12月25日だっていう証拠は一切ないです。逆に言えばその日付を誰も問題にしていません。多分春だったんじゃないかって言われてるんですね。でもキリスト教会が始まってもう本当に早い段階でクリスマスは12月25日に祝うことになりました。それは12月25日にずっとその頃にそのローマ帝国ではイエス様の福音が伝わる前から冬至のお祭りというのをやってたわけですよね。でもね、ヨーロッパ行ってみると分かりますけれども、特に緯度の高いところに行きますともう冬は暗いです。太陽が日本のこの我々で太平洋側に住んでると冬でも太陽がさんさんと輝いて明るいですが、でもヨーロッパの冬は暗いんです。日がどんどん短くなります。そして、北欧の方になると本当にもう日が昇らない、もうほとんどこう明るくならないようなそんな天気が続いて、冷たい雪が降り続きます。そんな中で人々は思いました。これは太陽が死んでしまうんだ、太陽が滅びてしまうんだ。ところが冬至が来ますと、もう一遍太陽が息吹き返したように光がやってきて、暖かさがやってきて、命があふれる春がやってきます。その切り替えの日がまさに冬至、闇が襲ってくる。でもその中に光が生まれる。だからその冬至の日をこのクリスマスにしようということで祝い始めたんだと言われています。でもね、その日付ははっきりと書かれてはいませんが、でもここで今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれに、このダビデの町でっていうところはちゃんと指定されてるんです。なんででしょうか。それは旧約聖書にそのイエス・キリストの現れがこのダビデの町ベツレヘムであるという予言があるからです、まあ、とても有名なところなのでね、こう書いてあります。2箇所といってパッと開く方はあんまり多くはない。2箇所5章、ある教会学校行ってたお子さんがね、クリスマスが近くなって、で教会学校から教会から帰ってきて、ママが聞きました。あんた今日聖書どこ学んだ。子供は答えます。2箇所。お母さん2箇所知らなかったんで、ミカ、ルカの間違いでしょ。いや、2箇所っていうのはちゃんとあるんです。なんて言いながら開く時間を皆さんで、お分かししてるんですが、 1523ページね、旧約聖書1523、2箇所、そこにちゃんと救い主がベツレヘムで生まれる。その予言がここにあります。5の2、ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの種族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。ここにイスラエルの支配者となるものがベツレヘムの町から出るということが予言されています。これはダビデのことではありません。だってこの御箇所っていうのはダビデよりもずっと後の時代の予言ですから。そして主はそのダビデをイスラエルのダビデ王に約束しました。やがてあなたの子から子孫から救い主が生まれる。その方の主権は永遠の主権である。そしてまさにその約束がベツレヘムで実現するんだという、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものがある。このベツレヘムでイエス様がお生まれになったことは旧約聖書の確かな予言の言葉の実現でした。そして実はこの御箇所だけではなく、旧約聖書にはイエス・キリストの予言、イエス・キリストが現れることはもうおびただしい数の予言があります。そして十字架の日付までもダニエル書には書かれています。イエス様がその時生まれなければ、そしてイエス様がその場所で生まれなければ、このイエス・キリストの十字架はなかったわけです。そして復活もなかった。だってローマ帝国でね、あの十字架刑っていうのはずっとやってたわけじゃないんですよ。ちょうどイエス様が生まれて交渉外だったと、ちょっと数十年の間だけあの十字架刑というのが実施されていたんですね。あまりにも無言正しい刑罰なので、後の時代はあの十字架刑やめました。後のローマ帝国はね。ですのでそのごく短い時間にイエス様が木にかけられて十字架で殺されるためには、その前の段階でイエス様がお生まれになっていなければならなかった。そしてその日十字架の日付まで聖書は明確に予言している。そしてお生まれになった場所もベツレヘムエフラテ、ユダの種族のベツレヘムの町で、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。救い主の誕生を私たちはそのようなものだと信じています。つまりそれは数千年超えて実現した神の約束だったです。そのような誕生日を待ち望まれて生まれてきた人がこの世にいるでしょうか。生まれるっていうのはね、本当に喜びに満ちて本当に心から待ち望まれるものですが、しかしこのイエス・キリストはその旧約聖書の長い長い時を超えて、その確かな御言葉によって実現した大きな喜びの知らせであったという、ね、イエス様がお生まれになる700年前にこのミカの予言の言葉がありました。ベツレヘムで生まれる、エルサレムではなくベツレヘムから生まれるという予言がありました。それは永遠の昔からの神様の定めである。イエス様がそのような確かな予言を持って約束されたというのは、イエス様がまさに本物であったということです。聖書はそのイエス・キリストの現れを世界中に述べ伝えているのにはわけがない。それは確かにこの世界に神が救い主を備えられ、まさにその方によってこの世界を救おうとなさっている、その永遠の計画が今も働いているということの印であります。イエス・キリストは一度この世に来られました。 そしてまたおいでになります。今度は世の終わりにイエス・キリストは私たちのために、今度は赤ちゃんではなくて神の栄光を帯びて雲に乗って来られる。そんなこと起こりっこないとお考えになる方があるでしょうか。でもこの旧約聖書の予言もみんなそう思ってたんです。ミカがそう、ベツレムから救い主が生まれると、この民を支配する者が生まれると予言してから700年何も起こりませんでした。でも人々は待ち続けました。私たちもイエス・キリストがもう一度おいでになる、それを私たちは今か今かと待っています。それがかつてクリスマスが実現したのと同じ精度で同じ確かさで私たちには待ち望まれる未来のことである。それがこのベツレヘムの御子が表している確かな神の御業の印です。3つ目に羊飼いたちがイエス様のところに行ってみると、そこには布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子がいました。まあ、まだ見てませんね、12節のところでは天使がそう言ってます。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。イエス・キリストが現れた、それはあなた方のための印であったということです。イエス様はこの羊飼いたちが礼拝するために印として貝羽桶の中で寝ておられました。皆さん、あの貝羽桶というと日本式に木で作ったこういう箱を考えるかもしれません。でもあのパレスチナの方の貝羽桶は石です。大きな石にちょっとこう削って筋つけて、そしてそこのところにあの貝羽を置くんですね。でそれを牛や羊がベロンベロンって食べるでしょ。そうするとだんだんだんだんすり減っていきます、石がです。凄まじいね。だからあの牛のベロって強いけど、ね、牛タン食べたりするけど、あのすごい筋肉でベロンベロンとなるんですよそうするとあのだんだんだんだん石がすり減っていきます。でそのくぼみがちょうど赤ちゃんを寝かせるのにちょうどよかったということです布にくるめてくるんでイエス様はその貝羽桶に寝かせられました。彼らはまさにその家畜小屋の中にいたんです。それはとてもとても大きな印です。あの実は当時 の家畜小屋っていうのは岩をくり抜いて作った洞穴だったんですね。そしてその前にあの布を照らして入り口にしてました、まあ、そこ小屋って言ってたんです。で彼らはそんなところで出産したんです。救い主がその暗い岩の洞窟の中にもう一遍入る時があります。いつでしょうか。十字架の後ですね。岩を掘って作った墓に納められるじゃないですか。同じような洞窟なんです。その岩を掘って作った洞窟のその冷たい岩の上に寝かされた赤子、それはまさにイエス・キリストの十字架の亡骸がアリマタヤのヨセフと そのために家族のために掘られたその岩穴に納められた。やがてそこで安らかに、その十字架の姿を予見させる印でした。まさにこの羊飼いたちのために、そしてこの民全体のために、やがてその赤子はそのように葬られ、そしてその死を打ち破って出てこられる。考えてみれば、赤ちゃんというのは本当に不思議なものですよね。たった一粒の受精卵がどんどんどんどん増殖して、そして一人の人の姿を取り、そして生まれてくる。それはまさに奇跡であります。物理法則ありますね。エントロピー増加の法則っていうのがありますが、あの要するに世界っていうのは秩序から無秩序に向かうっていうのが、まあ、物理の世界でもあります。 則になっているんです。でも一つの命が生まれ、その物理法則を乗り越えて生まれ、 命あるものがどんどんどんどんこう成長していく、その様子っていうのは、その死の力、世界を崩壊させる力を打ち破っていきます。まことの命の力がまさにその墓のような穴の中から出てくるというのは、まさにその墓を破って出てくる復活の型でもありました。だからこそ、その貝羽桶の上で寝ている緑子は、まさにその死を打ち破る命の印でありました。イエス様はその硬い硬い岩を掘った洞窟の中で生まれ、そしてこの世に光を与えて、そしてもう一度洞窟に入られます。そしてその洞窟を打ち破って新しい命に生まれていらっしゃる。これは私たちイエス・キリストを信ずる仲間たちもまた同じようになるための印です。羊飼いだけではない、私たち主を信じる者は、たとえこの人生の暗闇が襲ってきて、暗い洞窟の中に閉じ込められるようなことになったとしても、それを新しい命で打ち破って、そこから出ていくことができる。今世界中はコロナ、この日本もだいぶ危ない感じになってきました。で、世界を支配しているのは死への恐れであります。いつ自分が病気になるか、いつ自分が感染源になるか、いつこうクラスターが発生するか、そんなことを考えて、本当に人々の心は暗闇と恐れで、なんか押しつぶされそうになっています。もうどうでもいいから、もう出てっちゃいたいって思うような時もあります。でもイエス・キリストの命は私たちの光となって、この時代の中にあっても私たちを生かすし、支えることができます。なぜならこの殻に命があるからです。その命は人の光であった、闇はそれに打ち勝たなかったと書いています。この方が暗い洞窟の中でお生まれになり、そしてやがてその暗い洞窟を打ち破って復活されるように、私たちの人生にどのようなこの世界の混乱と罪と、そして死の力が襲ってきて、私たちはこのイエス・キリストの後半、その細胞家に寝ておられる緑子の姿を心の中に宿しながら、その中に光を灯していくことができる仲間たちです。今日はこれ以上かと思います。クリスマスはまさにそのような素晴らしい喜びの訪れがこの世界に届いた。肉体の命だけではなく、霊的な命、肉体が朽ちても永遠に生きる命、その命を人類にもたらした方が今ここに現れた。その方を私たちは出会える。それがイエス・キリストです。この喜びを私たちは持っているでしょうか。多くの人にとって自分の主人は自分自身です。あなたのために生まれてくださった誠の主がおられます。多くの方々がこのイエス・キリストの救いを受けることができるように、そしてこの方に私たちの人生の道を照らしていただけるように、どうぞこの方との出会いが私たちの人生を豊かに照らしていくことを今祈りましょう。お祈りします。天の父よ、あなたは約束の時に、約束の場所で、すべての人のために死の暗闇を打ち破る救い主をこの世に来させてくださいました。その命が今闇の中に輝いています。どうぞクリスマスの喜びがこのような困難の時代の中にあって、いよいよ私たちの心と人生の道を照らすようにしてください。あなたが私たちの心に信仰を増し加え、どうぞ暗闇から光に、そして罪と死から命に、私たちの人生の舵を切っていってください。 ださいますように。感謝して御手に委ね、イエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは賛美歌の98番、雨には栄えを心から歌いましょう。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。
天の父なる神様、皆をあがめ賛美します。アドベント クリス様の本体の心から喜びます。クリスマスもこの良き日を多くの人々と心一つに祝うことができることに感謝します。この良き知らせをさらにたくさんの人々に私たちが伝えていくことができるようにしてください。捧げた献金は私たちの献身の証です。神様がこれを喜んで用いてくださいますように、御手に御祈りし感謝して愛するイエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは共に主の祈りをお祈りしましょう。主の祈りはイエス様がこのように祈りなさい弟子たちに教えていかれた私たちの祈りの手本であります。この祈り、心合わせ共に一つ祈りとして捧げましょう。それではお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなるわね。アーメン。それではどうぞお立ちください。今日はクリスマスなので奨励として賛美歌712番戻りと踊り手を5節までありますがフルコーラス歌いたいと思います。ではどうぞ。主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが、我ら一同と共に、またその一人一人と共に、クリスマスの主から豊かに豊かにありますように。アーメン。
アーメン。